Information.
さて今日は賢い消費者になりましょうと題して消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただきます。また後半では共同センターの消費生活ご担当の方からタイムリーな情報も伺ってまいります。まずは消費生活センター相談員の米谷さんに通信販売の定期購入にご注意を、この内容についてお話をいただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。定期購入、私も時々見つけて、はい、そしてちゃんと確認して、はい、便利に使っておりますけれども、はい、今回これをピックアップしてくださったのはどういう理由でしょうか。
はい、やはり今年新型コロナウイルスの影響で在宅率が高くなって、はい、それでインターネットで通販される方がとても多いということで、
そうですね、
でその中でやはり定期購入のトラブルっていう相談が、もう本当に若い人から高齢者までたくさん事例としてあります。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ早速事例、資料いただきましたので私の方から紹介していきます。スマートフォンの広告で95% 引き、今なら500円と書かれていたので安いと思い注文しました。商品が届きコンビニ後払いで支払いました。1回だけの注文と思っていたら2週間後また同じ商品が届きました。商品代金が7300円と高額だったので通販業者 A 社に問い合わせますと4回の定期購入となっている、定期購入であることは広告に書いてあると言われました。定期購入とはどこにも書いていなかったから今後絶対に送らないで届いた分は払いますと伝えて解約をしました。2回目の支払い7300円は月末にコンビニから払う予定だったんですが、先日別のネット通販業者 B 社に商品を注文したら収納代行業者 C 社でのコンビニ後払いができなかった、 C 社に問い合わせたら A 社の支払いがまだなので別の会社の支払い利用ができないと言われた。ちょっとこう後半複雑な内容ですけども、解説していただけますか。
はい、まず定期購入っていう言葉なんですけれども、これはインターネット通販なんかで、お試しとか、今なら、モニター価格とかいうすごい広告でピカピカ光ってたりするんですけれども、そういったまあ、初回をすごい安い価格で設定して、定期的な継続購入という販売方法なんですね、ここ数年すごいこのトラブルっていうのが増えているということです。なんで増えてるかっていうと、まず1番定期購入が条件であることなどの契約内容が認識しづらい、そのお試しとかそういう広告ばっかり目に行って、これが何回の定期購入ですって小さい字で書いてあるとこが読めない。2番目、契約内容が不十分な SNS のサイトや、動画広告をきっかけに注文に至っている。これ、結構おっしゃるのが、SNS の広告を見てっていうことなんですね。
多いんですか。
本来ホームページなんかだったらきっちり書かれてたりするんですけど、省略されてて、見当たらなかったっていうようなこともあります。
なるほどね。
で3番目が解約条件が認識しづらい、どこに書いてあるのか分かんない、解約について書いてあるのかどうかも分かりにくいっていうことがあります、それで4番目、解約しようと思っても事業者と連絡が取れない、消費者センターに電話かかってくるっていうのはこの部分が多いんですね。
あ、そうなんですね。
事業者と連絡取れたらもうそこで解約とか意思が伝わるんですけれども、もう圧倒的に多いのが通話中でつながらない。コロナの影響でいろんなお客様センターなんか人を減らしてたり在宅とかですごい規模を縮小してるっていうこともあるし、もともとあまり人がそこに いない回線がないっていうこともあるんでしょうけれども、連絡が取れなくって消費者センターにかかってくるっていうのが多いです。で5番目、消費者は注文時に想定した以上のお金を払うことになる。 この相談者の方も最初500円と思ってたのに、ね、結局2回目の7300円で合計ね、7800円払わないといけなくなったっていうことになります。
なかなかこの大幅な値下げは要注意っていうのが、この時間ね、はい、いろいろお話をいただいて、はい、私も通販のあれを見ることはあるんですけど、はいはい、ネットで異常に安いのは隅々まで連絡先も含めて、はい、そうですね、でその連絡先の書き方も固定電話なのか、うん、住所がちゃんと書いてあるのか、うん、で定期購入かどうか、はい、解約ができるのかっていう4つぐらいのチェックポイントをね伺いますけど、はい、これやっぱり SNS サイトとか今は結構スマホでご覧になる方多いんですか？そうです
ね、スマホが圧倒的に多いですね。簡単だしどこでもできるし、
そうですね、
特に若い人はもうスマホですね。
あれは私は逆に画面が小さすぎて見落としそうなので、うん、そうなんです、絶対にもう見ないことにしてるんですね。なんかこのあたりもついつい手軽で簡単に書いてるので、はいはい、見つけづらいってこともあるんですね。
そうですね。でね、よく電車とか待ってる間にちょちょっとできるっていうんで、なんかもうちょちょっとするっていうのはもう読まんとポポンと押していくっていう可能性も高いですもんね。
そうなんですね。ぜひじゃあアドバイスをゆっくりご紹介ください。はい、
まず1番、はい、定期購入が条件となっていないか、うん、支払うこととなる総額はいくらか、はい、など契約内容をしっかり確認しましょう、はい、これは最終確認画面っていうのが多分出てくると思うんですね。
最終画面、
うん、はい、最終にあなたは今回こんだけの契約をしてて、こんだけ払いますよ、何回払いますよみたいながちゃんと書いてあるかどうか、はい、そこを確認するっていうことが必要です。
逆にそれが見つけづらかったらもうやめた方がいいってことですかね。
それはね、ご本人さんのね、
そうですけど、
意思なんですけれどもね、はい、ほんで2番目、はい、解約返品できるかどうか、
あ、そうですね、
解約返金できる場合の条件などの解約条件をしっかり確認しましょう、
はい、
この定期購入の場合ね、結構その解約は、できるんだけれども、うん、その商品が届いてから何日間とか、
はい、
前の商品を発送して何日間とか、結構日にちの、ね、縛りがあったり、
そうですね、はい、それとか最低何回とかね、
そういう縛りがあるっていうことが多いので、うん、その辺の確認はね、やっぱりしっかりされた方がいいかな。解約しようと思っても期間じゃなかったっていうような苦情というのもやっぱりありますので、
ね、そうなんですね、
はい。それと3番目、はい、事業者に連絡した記録を残しましょう。
あの
電話がつながらないという苦情が多いってさっき言いましたが、うん、はい、やっぱりセンターなんかにお電話いただいた時に何回どれぐらいかけましたって聞いて、
はい、
うん、やはり教えていただいた方がいいかなと思うんです、
うんうん、
はい、で4番目、商品の使用によって体調を崩してしまった際にはすぐに商品の使用を中止し、はい、それでも状態が改善しない場合は速やかに医師の診断を受けましょう。まあね、お腹壊したりとか、皮膚に塗ってブツブツできたりっていうような時には、はい、それを使い続けるのではなくって、やはり一旦中止っていうことも考えて、まあ販売店の方に相談するっていうことも必要かなと思います。
そうなんですね。
はい、
それと後半で、
はい、
その定期購入以外のなんか別のところに注文して、うん、でそれがうまくお支払いがこう、っていうなんかややこしいところがありましたね、
はいはいはい、
これについてちょっとじっくりとご紹介いただけますか、
は
い、
これは皆さんもよく多分ねご利用されてると思うんですが、コンビニでね商品が届いた後で払うという払い方、割と一般的になってて、
そうですね、
若い人から高齢者の方まで後払いっていうことをされてると思うんですけど、その話です。すごいちょっとね難しい言葉になるんですけれども、立て替え払い型の後払い決済サービスと言われるもので、これはもともと注文される方は自分と販売店だけの関係かなと思ってるんだけれども、うん、そうじゃなくって、もう販売店自身が後払い決済サービス事業者っていうものを利用してるんですね。だから三角関係なんです。消費者から見ると。消費者は販売店に商品を注文する。
はい、
で販売店は消費者に商品を送る、
はい。
で、販売店はその後払い決済サービス事業者と、もうすでに加盟店契約っていうのをしてて、 消費者は販売店にお金を払うんじゃなくて、コンビニなのでその後払い決済サービス事業者っていうところにお金を払うという三角関係ができてるんです。
つまり私たちがクレジットなんかで買うあれと
似たような関係ですね。三角関係で、ね、
だから販売業者と私との関係ではないわけですね。
そうなんです。だから皆さんのところに、後でその請求書が来たりとか、振込用紙が商品と一緒に入ってた時には
ありますね、
はい、振り込む先っていうのは知らないとこっていうことがあると思うんですよ。聞いたことない、販売したお店とは違うけどそこに払うことになってるっていう相談者の方も結構知らんとこから来てるみたいなことをおっしゃいますので、はいはい、それはこういう関係があるということなんです。
こういうサービスは以前からあったんですか？
はい、これね、調べてみたら2002年から始まってて、あ、
十分前ですね。
はい、現在は複数の事業者が立て替え払い型後払い決済サービスを提供しています。
はい、
でクレジットカードほど高くはありませんが、1ヶ月あたり、一定の予診額っていうのがあるみたいで、商品が手元に届いた後で払うことができることから、クレジットカードを持たない消費者でも利用できる、便利な決済ですし。
なるほど。はい、ということはクレジットカードは審査がありますから、そうですね、なくても今すぐも使えるということ。
そうなんですね。
そうなんですね。
はい、で事業者さんにとっても、販売店にとっては後払い決済サービス事業者が消費者に代わってもう立て替え払いをして払ってくれるし、ね、はい、利便性が高いっていう関係になってるんですね。
確実にその商品の代金はもらえているってことなんですよね、
販売店は。そうなんですね。だからどんどん大きくなってきてて、コンビニ後払いっていう結構言葉は一般的に皆さん使われてるかなと思うんですね。
そうなんですね。
けれどもこの後払い決済サービス事業者への商品代金の支払い日っていうのは、後払い決済サービス事業者の請求書を発行した日から14日以内に1回で払うということを定めている事業者が多くって、長くても2ヶ月以内に定められた払い方をしないといけないということがあります。
つまりこの支払いの期日を守らないといけないという。
そうなんですね。ほんで今回、この方が A 社 B 社と2つの販売店を使われたんですけれども、たまたまそれが同じC 社というその立て替え払い決済サービス事業者だったために、
販売店が同じところを利用してたってことですね。
そうですね、はいはい、この A 社で払ってないっていうことが、分かった、 C 社には分かってたっていうことと、その1ヶ月の利用枠はある程度決まってるっていうことからも使えなかったっていうことになったみたいですね。
そうなんですね。予診枠というのは
だからどれぐらいっていうのはね全然わからないんですけれども、それぞれ
その1回に立て替える額が決まってるってことですか？
ある程度決まってるんでしょうね、どれぐらいっていうのは全然わからないんですけれども、何か決まりがあるだろうなとは思うんですね。だから今回のようなことが起こったのかなと思うんです。
そうなんですね。クレジットだったら上限を自分で ね決めたりすることもありますので ね、
そうですね。
なかなかでも知らない間にコンビニ後払いってすごく簡単にしてまして、 それは単にその買ったところに、後でコンビニで払ったのが届くのかなと思ってたけど、よく見たら
収納代行、
違うんですね。
そうなんです。収納代行という会社が入ってるっていうことなんですね。
しかもこういうシステムはもう2002年の頃から、始まってた、
で特に最近ずっと通販が大きくなっているのに伴って、やはりカードを持ってない方でも使えるっていうことで、こういうサービスっていうのが大きくなっているのかなと思うんですね。
なるほどね。注意しなきゃいけないこといっぱいありそうですね。ちょっと教えてください。
まず定期購入でご注意いただきたいのが、この2回目の商品が届いた時に、自分は注文してないから、で受け取ってそのまま自宅に放置したり、で販売店に何の連絡もなく勝手に受け取り拒否をしている方もいますけれども、後払い決済サービスが利用できなくなったり、今回のように、利用できなくなったり、あと法律事務所から督促状っていうのが届いたっていう相談もあるので、必ず自分勝手に辞めるのではなくて、販売店にご相談いただくっていうことが重要です。
でご本人の中では定期購入と思ってなかった場合でも、とにかく2回目が来た時にはもう販売店に即連絡した方がいいということですね。
そうですね。注文してないのが届きましたっていうことで、どうしたらいいですかっていうことを言っていただくっていうことが重要かなと思うんですね。
で例えば相手側がいやいやこれは定期購入でしたよって言われても、そのいきさつを全部書いて、 ちょっと相談に来ていただきたい、
は
い、
まあ、業者さんによってはね、あ、分かりました、あの今回の分を払、この方みたいにね、今回の分払ったらいいですよっていうところもあれば、あ、はい、いやいや4回払ってもらうなっていうところももうそれぞれいろいろなので、
うん、
あ、
そうなんです
ね、はい、お困りの時には消費生活センターにあのご相談いただいたらいいんですけれども、はい、あのここでもね何回も言ってますけれども、インターネット通販っていうのはクーリングオフっていうのがないです。
自分から言ってますから ね、
あのだから書かれてある利用規約っていうのが全てになってきますので、うん、もうそこは注意いただきたいなと思います。
ただ解決策は何らかの形で探せることがあるかもしれない、はい、
そうですね、
ということで、
はい、
まずはご相談ください。
はい、
連絡先を教えてください。
はい、079-559-5059です。電話番号が、
はい、はい、月曜日から金曜日、そして第2、はい、第4土曜日の朝10時から夕方の5時まで、
はい、
直接お越しいただいてもいいということで、はい、キッピーモールの6階になりますからね、はい、ぜひあのこのタイプは割とお若い方が多いと。
お若い方、商品がね、健康食品だったら結構高齢者の方も多いですし、
はい、
化粧品とか、まあ、まあ脱毛クリームとかそういったもの、プロテインとかそういった方、はい、そういったものだったらやっぱり10代から20代の方が多いです、
そうするとお一人で悩んでる場合もあるかもしれないので、はい、まずは表に出して一緒に考えていきましょう、ということですね。はい、わかりました。前半お話をいただきましたのは相談員の米谷さんでした。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは後半はまちづくり共同センターの消費生活ご担当小寺さんにお話をいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは何でしょうか。
はい、令和元年度の、まあ、消費生活相談の概要についてお話したいと思います。
じゃあ早速お願いいたします。はい、まずは件数からご紹介ください。
は
い、
令和元年度の、まあ、相談件数は、
はい、
平成30年度と比べ、まあ、76件減少いたしまして、
あ、少なかったんですね。はい、はい、
1179件になっております。
はい、
そのうち、苦情件数は967件で、
はい、
まあ、前年度と比べまして71件の減少となっております。
はいはい、
相談件数苦情件数はともに平成27年度から、まあ、10% 前後の、まあ、増減を繰り返しておりまして、
はいはい、
苦情件数に占める、契約当事者60歳以上の割合は、
はい、
平成30年度と比べ 2.1% 減少しました。
あ、60歳以上の割合少し減ってるんですね。はい、はい、
平成27年度から4割を超えて依然として、まあ、高い水準になっております。
はい、
また、70歳以上の割合は平成30年度と比べ 1.1% 増加しており、
はい、
平成27年度から増加傾向にあります。
ただじゃあ70歳以上の割合は、はい、増加傾向が続いている、ね、ということなんですね。
はい、
分かりました。まずは件数ご紹介いただきました。
はい、
では続いて内容をご紹介ください。
はい、相談内容は一つ目が、
はい、
スマホに、身に覚えのない利用料金請求メールが SMS で届いた、
うん、
どのように対応していいのかということです。
はい、
でスマホに有料動画サイト料金が未納とSMS が届いたが電話したところ個人情報を、うん、聞かれ合格請求されたなどといった、まあ、はい、架空請求に関する相談が多く寄せられています。
はい、架空請求に関する相談。はい、
はい、そして2つ目が、
はい、
ネットで注文した定期購入の化粧品が肌に合わず、
うん、
3回目をキャンセルしたつもりが2日目に届いてしまったといった、まあ、通信販売での定期購入の苦情相談も多く寄せられております。
先ほども米谷さんに、ね、はい、ご紹介いただきましたが、
はい、
通信販売での定期購入の苦情相談、
はい、
多いんですね。
はい、
そうですか。はい、
3つ目が、修理サービスの苦情として、トイレの詰まりを修理依頼したが、まあ、次々と作業が必要と言われて、まあ、作業を承諾し、
はい、
最終的に、まあ、高額な料金を請求されたとする、苦情相談が増加しました。
これもお話しいただきましたね。はい、最終的に高額な料金を請求されたと、はい、ありがとうございます。はい、じゃあまずは主な内容の3つをご紹介いただきました。はい、三田市の対応としてはいかがですか。
はい、そうですね、市では特に 被害金額が高額であったり、まあ、相談する、人がおらず、まあ、被害が深刻になる、可能性の高い、
はい、
高齢者の消費被害の未然防止を重点課題といたしまして、
はい、
地域や関係機関と連携しながら、見守り活動に取り組んでおります。
あ、そうなんですね。特に高齢者の方に対しての見守り活動です。
はい、そうです。はい、
分かりました。その高齢者がターゲットになりやすい特徴など分かってるんでしょうか。
はい、高齢者はお金、はい、健康、孤独の3つの大きな不安を持っていると言われております。
そうですね。
悪質業者は言葉巧みに、これらの不安を煽り、親切にして信用させ、年金や貯蓄などの大切な財産を狙っております。高齢者は自宅にいることが多いため、電話勧誘販売や家庭訪問による被害に特に遭いやすいというのが特徴になっております。
なるほどね。その不安なところを巧みについてくるということですね。
はい、
じゃあぜひ最後にアドバイスお願いいたします。
はい、そこで、まあ、消費者センターからのアドバイスといたしまして、はい、一つ目が勧誘されても必要なければいりません、
はい、
興味はありません、
はい、
もう電話をかけないでくださいといった言葉ではっきり断りましょう、
はい、
業者名や連絡を確認しておくことも大切となっております。
はい、分かりました。はい、なかなかあの昔の日本語のいい言葉で結構ですっていうね、はい、言いがちなんですけども、はい、それではあのどうぞと言われてるというふうに勝手な解釈もあるの で、
はい、ね、断ったことになりませんので、
はっきり断りの言葉、はい、いりません、
はい、
興味はありません、はい、もう電話をかけてこないでください、
はい、
3つ、はい、分かりました。
はい、2つ目としまして、
はい、
事業者のうまい話をそのまま信じてはいけません。一旦電話を切って家族や知人に相談して、
はい、
自分でも調べてみるなど、はい、時間的な余裕を持ちましょう。
はい、美味しい話にいい話はないですね。
はい、
気をつけたいですね。
はい、次にです、
はい、
3つ目としまして、高値で買い取るなど言葉を信じて、うん、こちらから事業者に電話をかけることは絶対にしないでください。
あ、これはチラシとかそういうものだったりですか。
はい、
はい、分かりました。
はい、最後になりますが、はい、電話による勧誘であっても契約した商品やサービスによって適用される法律が異なります。
はい、
そこでおかしいと思ったらすぐに三田市消費生活センターにご相談ください。
はい、あのとにかくお一人で悩まないというのが一番いいですね。
は
い
は
い、
そうなります。
はい、連絡先ご紹介いただけますか。
はい、079-559-5059 です。
もう一度お願いします。
はい、079-559-5059です。
はい、お電話での受付、それから窓口、どちらも月曜日から金曜日と第2第4土曜日朝10時から夕方5時、キッピーモール6階ということですね。
はい、そうです。はい、
はい、分かりました。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
お話をお伺いしましたのは、まちづくり共同センターの消費生活ご担当の小寺さん、令和元年度の消費生活相談の概要をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題してお話をいただきました。次回は10月19日を予定しております。次回もぜひお聞きください。